これより2022年11月27日大公説第1週第1礼拝を始めます。賛美歌95番主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り、天にまします我々の父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの罪の許しを今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文39、イザヤ書53章。イザヤ書53章。我らが登るところを信ぜし者は誰ぞや。彼は死の前に芽生えのごとく、我らが見るべき麗しく姿なく、美しき形はなく、彼は侮られて人に捨てられ、また顔を覆いて避けることをせられる者のごとく侮られたり、誠に彼は我らの悩みを負い 我らの悲しみを担えり、彼は我らの咎のために傷つけられ、自ら懲らしめを受けて我らに癒す気を与う。我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのおのが道に向かい行けり、彼は苦しめられども自らへり下りて口を開かず、彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり、彼は我が民の咎のために打たれしなり、聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はガラテヤの信徒への手紙1章15節から24節、新約聖書の343ページです。ガラテヤの信徒への手紙1章15節、しかし私を母の胎内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせようとされた時、私はすぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いてそこから再びダマスコに戻ったのでした。それから3年後、ケファと知り合いになろうとしてエルサレムに登り、15日間彼のもとに滞在しましたが、他の使徒には誰にも会わず、ただ主の兄弟ヤコブにだけ会いました。私がこのように書いていることは神の御前で断言しますが、嘘をついているのではありません。その後私はシリアおよびキリキアの地方へ行きました。キリストに結ばれているユダヤの諸教会の人々とは顔見知りではありませんでした。ただ彼らはかつて我々を迫害した者があの当時滅ぼそうとしていた信仰を今は福音として告げ知らせていると聞いて、私のことで神を褒めたたえておりました。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝にあなたによって招かれ集いましたことを心より感謝いたします。事情により集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福がもたらされ、安らぎが与えられますように。特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように。越谷教会の導き手である石橋牧師、棚橋牧師、鈴木牧師、清水伝道師の健康を支えてください。越谷幼稚園教会学校の技を祝してください。また私たち生徒をこれからもあなたの道に従って歩ませてください。本日より大降節に入りました。御子イエスがこの世に人として来られ、その御子イエスを救い主と信じた者はどのようなものであるか、主イエスはこのように述べております。ルカによる福音書7章28節、言っておくが、およそ女から生まれた者のうちヨハネより偉大な者はいない。しかし神の国で最もの小さな者でも彼よりは偉大である。御子イエスを救い主と信じ神の国の民とされた私たち、その私たちを神様はこの世に属する者とは 被験できないもの、世の光としてみなすのです。なんと素晴らしく、なんと恐れ多く、なんと慈愛に満ちた祝福を与えられているのでしょうか。心からの感謝を持って御子イエスの降誕を祝い賛美いたしましょう。本日は今は福音としてと題して、棚橋牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る棚橋牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹きますように、越谷教会の働きが広がっていきますように、尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌140番。信仰告白使徒信条。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手宿り、乙女マリアにより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより立って、蹴る者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、今は福音としてと題しまして、棚橋牧師より福音を頂戴いたします。
イザヤ書の49章1節に、主は母の胎にある私を呼び、母の腹にある私の名を呼ばれたと記されています。そしてエレミア書4節5節では、母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てたと記されています。同じようにパウロも自らを、私を母の胎内にある時から選び分けたと言っています。性別することと選び分けること、同じであります。そして選び分けることは、とっておきにすること、 別扱いをするという意味です。このことをパウロは、恵みによって召し出してくださった神が御心のままにというのです。大切なことは神の御心ということです。直訳では良しと思うとなります。神が何かをなさるときに用いられる言葉であり、通常は喜ぶと訳されている言葉です。神はパウロに信仰を与えることを喜ばれたのです。パウロに信仰が与えられたのは、パウロが思いもよらないことでありました。それはパウロが母の胎内にある時であり、生まれる前のことであったというのです。このことはパウロだけのことではなくて、私たち全ての信仰者も同じです。私たちは自分が信仰に至ったことをいろいろと考えることがあると思います。出会った人たちによって導かれたこと、励まされたこと、ある一冊の本を読んで影響されたことなど、多くの出会いや出来事があったことと思います。もしその人がいなかったら、あの人に出会わなかったら、自分の今はありえなかったと思いを馳せることがあると思うのです。それは大切なことに違いありませんが、ただ人へのその思いが強くなり、その人、あの人がいなければ今の自分の信仰はないということになるとしたら、それは本当の信仰ということにはなりません。あるいは悪戦苦闘してやっと信仰を得たと思うとしたら、それもまた違うと言わなければなりません。神が望んでくださらなければ、私たちには何事も起こらなかったのです。私たちが思いもしなかった時に、私たちの知らないところで神の導きがあったのです。信仰はどこまでも神から与えられるものなのです。それでは信仰とはどういうものなのでしょうか。パウロは神の御子イエス・キリストが示されることだというのです。信仰というのはキリストが示されてキリストを信じるようになることであると示すのです。いつでも信仰はキリストが中心です。イエスを救い主、キリストと信じて、私たちはキリストの体の枝となり、キリストが私たちのうちに住まわれることなのです。そして救いもキリストを神の御子と信じることに固く結びついていることを忘れてはならないと思います。パウロは自分が異邦人伝道に召し出されていることを確信しておりました。パウロにおいては信仰を持つことも、異邦人伝道のために使徒とされたことも同時に起こったことでありました。それが分かったとき、パウロはすぐに血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って自分より先に人とされた人たちのもとへ行くこともせずと立て続けるように語るのです。血肉というのは親類のことではなくて人間そのもののことです。血と肉とを持った人間、それが 血肉の意味です。直訳は血肉にさらに頼るとなります。パウロは神のほかさらに人間に頼ることさえしなかったとその決意を語っています。自分のその時の覚悟のことがここに示されています。エルサレムは教会の中心地でペテロ・ヤコブたちがいて全ての教会を指導していたところです。おそらく新しく伝道を始めようとする者は必ずエルサレムに行って承認を受けたのであろうと言われます。しかしパウロはキリストから直接受けたものを大切にするためにエルサレムには行かずアラビアに退いたというのです。何のためにアラビアに行ったのか、パウロはその理由と目的と何も説明してはおりません。いろいろな諸説があり、すでにその地で福音宣教の活動を始めたのではないか、また人を避けて神とだけ暮らす生活をしていたのではないか、いろいろな諸説があり見解があります。でも確かなことは分かりません。いずれにしてもそれから3年後ケファ、つまりペテロと知り合いになろうとしてエルサレムに登り、15日間ペテロのもとに滞在して、ただ主の兄弟であるヤコブにだけ会ったことが記されています。当時エルサレム教会の中心的な人物であったペテロに会ったのはパウロが改心してからかなりの日数が過ぎていたと思います。パウロの反対者たちがいました。パウロの反対者たちはパウロがエルサレムに登り人たちに会ったのは彼らから教えられてその指示を仰ぐためであり、また伝道の許可を得るためであったと主張していたようです。そう主張することによってパウロを人たちの一段下に置いて人たちに従属するものであると考えようとしたのだと思われます。それに対してパウロは自分がペテロを訪ねたのは全く個人的な理由からであり、ペテロのもとに滞在していた間にも主の兄弟ヤコブ以外には他のどの人にも会わなかったと強調して語っています。20節に私がこのように書いていることは神の御前で断言しますが嘘をついているのではありませんと述べています。このところからパウロが神から使命を託されてどんな人間の力も受けなかったということをどれほど強調したかったかが示されているように思うのです。自分の信仰が決して独り善がりの信仰ではないことを証明するためにパウロはペテロのもとに15日間滞在したのだと語るのです。おそらく絶えず主イエスの傍らにいて主イエスのなさったこと語られたことそのすべてを見聞きしたペテロからこの地上にイエス・キリストがおられた時の一部始終を聞きながら過ごしたのだろうと想像することができます。 ペテロ自身が主イエスをしてきた時の罪、それにもかかわらず復活された主イエスキリストから与えられた許しと新しい使命を生かされて、パウロもまた反抗していた自分を捉えてくださった主イエスキリストの恵みとが重なったことでありましょう。どこに行ってもパウロが以前には教会を迫害していたけれども、今はその福音を告げ知らされていると聞いて、パウロのことで神を褒めたたえたのです。私のこととは私のしたことではなくて、神が私においてなしてくださったことという意味です。私たちは自分の良い行いによって神が崇められるようにしなければならないと考えることをやめなければなりません。私たちの熱心や私たちの良いと思うところを成したから神が称えられるということではないのです。アドベントを迎えた今日、私たちキリスト者はキリストに救われる前の自分を顧みたいと思うのです。パウロの信仰体験は私たち全てのキリスト者が体験したことと重なっています。パウロのように劇的な出来事はなかったかもしれません。しかし私たち信仰者はこのパウロの信仰体験はまた私たちのものでもあります。私たちはどんなに努力しても良いことを行うことはできません。良いことをしたと思ってもそこには必ず自己中心的な思いが絡んできます。私たちはそのようにして皆罪あるもの罪人に過ぎないのです。イエス・キリストこそ、主イエス・キリストこそ私たちを罪から贖い出すためにこの世に生まれてきてくださったお方であると知らされた時、私たちは自らの罪を知らされて、自らの罪を悔いて、パウロと同じく180度の転換を成したのです。それはどこまでも神の働きであり、神の私たちに注がれた愛であったことを思います。自分のことで多くの人々が神を褒めたたえるようになったことこそパウロにとって何よりの喜びであったのです。パウロの喜びはまた全ての信仰者の最上の喜びであり、誉れであることを、そしてそれが真の喜びと力強さに満ちた信仰であることをパウロは今も私たちに語り続けています。私たち一人一人のうちに働きかけ呼びかけてくださった神、主イエス・キリストを通して私たちを捉えてくださった神を心から讃えるものでありたいと思うのです。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、大降雪を迎えることができましたことを心から感謝いたします。パウロは自分のことを語りながらそこに働かれた神の御業を私たちに伝えています。このパウロを通して私たちの信仰がどれほど神の憐みと恵みであったかを思います。そのことを教えられて心から感謝いたします。どうぞ今日から始まる一日一日が 対抗説をたどっていきます。どうぞ私たち一人一人が心から喜びにあふれて神の皆を称えることを何よりも喜びとして歩んでいくことができますように導いてください。ご自宅で共にお礼拝を下げている方々が多くおられます。ここに座られたお一人お一人、自宅で礼拝を下げているお一人お一人を豊かに祝してください。世界に隅々まで一日も早く平和が行き渡りますように、私たちを用いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
賛美歌461番。お下げいたしましょう。
ガラテヤの信者の手紙を通して御言葉をお送りいたしました。どうぞこのアドベントの時をあなたからいただいた御言葉を糧に日々歩むことをしてください。あなたからたくさんの宝物をいただいています。感謝です。献金をお捧げいたしました。どうぞ神様の御用のためにお持ちください。この小さな祈りを解き主イエス・キリストの皆によってお捧げいたします。アーメン。
正英542番、その後祝祷構想をもって第一礼拝を終了いたします。
あなた方は言って、私のすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上に常しえに豊かにありますように。アーメン。